東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは。
さあというわけで、今回も始まりました、なんであの時放送局土曜日ですね、東京ミーハーということで、どうも、ミーハーの徳松です。そして、いつも通りですねアシスタントの徳松。
ヤスヤス
ってなんですか、ヤスってなんですか、ヤス氏ですね。
作業が弱いからさ
いやいやいや作業氏が弱いから言えなかったです
。ヤス氏ってい
やいやもうどっちか
ニュアンス、寿司ってなっちゃうから。
あ、そうなん。いやってね。もう、や行の強さが、は伝わりましたけれど。
それで行こう。う
ん、それで行こうじゃなくて。そんなに気合い入れなくても大丈夫ですから。はい。
徳松、やす
やすっていうね。せっかくですから、まあまあ、死がね。まあまあまあ、略でね。
うん。まさしさんにも言っといて、さしっていうのちょっと、なるから。
あ、ちょっと、噛む恐れがあるから。やすで。はい、
マサとヤス
って。マサとヤスっていうね。うん、なんか、ヤスっていうあだ名、ちょっと憧れますしね、なんか。
お、マサみたいな、
ね。マサとヤスっていうね。
ドスのマサみたいな。
うん、そうですね。ちょっと僕もあの、人侠感が出ちゃったんで、はい。もう思いっきりミーハーな番組ですから。
そうするとあなた、タケになる。
タケになりますね。はい。
タケって言うとなんか下っ端っぽいよね。
下っ端っぽいですね。まあなんか、まあ逆にね、こう、あの、パシリっぽく仕切らせて、まあ完全にパシリみたいな位置ですけどね、この
番組。だけタバコ買ってこいみたいな。
タバコ買ってこいみたいなね。ちょっと間開けてみたいな。いやいや、違うんですよ、だから。
釣りが足んねえぞな。
釣りが足んねえぞってね。金もらってねえからっていうね、なんかそういう理不尽なね、まあ任侠の世界あるんでしょうけど、ここはミーハーな社会ですから、はい、はい、こう、かわいい感じでね、
はい、
はい、進めていきたいなと思いますが、そんなことより、ここまで喋って聞いてる方があれって思ってるんですよ。
思うかな、ね、
いや、まあ、そこは思うことにしましょう、なんか。思ってくれてると信じましょう。なんとですね、今日、まさしさんがいないんですよ。はい。
なんだっけ、盲腸だっけ、
盲腸じゃないです。何かとね、骨折とかね、はい、よくある。っていうか、まあ別に安さんだけですけど。
包茎の手術を受ける。
包茎の手術。いない時に包茎の手術とか名誉毀損になるんでね。はいはいはい。そこら辺は、体が悪いわけじゃなくて、やっぱりこう、大人3人がね、
うん、
はい。スケジュール揃えるのっていうのは、たまにこう、難しいんですよ。
大人の事情ね。
大人の事情ですね。
昔、はい、マルコ・ウェーブって伝説のラジオあったんだけど。
はいはい。
大人の事情が重なりすぎて終わるっていうね。
あ、なるほど。いや、相当ね、僕は知る限り、その伝説のマルノコウェーブっていう番組、相当人気な番組でしたけど、そういう番組でもやっぱり、あんまり重なりすぎちゃうと
終わる、
終わっちゃうっていうね。
そうです。
で、このバラで始めるっていうのも、ちょっと前兆感がすごいですから。
そうです。これ気をつけなきゃいけない。
気をつけないといけないパターンですから、ね。
まずスカイプになって、
はいはい。
誰か一人ずついなくなり始めて、
終わる。ああ、なるほど、なるほど。そういう意味では、まあ、東京ミーハー最初からスカイプですからね。
ホップ、ステップの段階
で
今。
そうですよ、もう、はい。最初からもう、ステップから始まってますからね。やっぱり、ジャンプしないようにね、気をつけます。
ここは気をつけてい
い。なんで、これ、まあ、別々で一本ずつ撮ろうという。まあ、これは逆に、新鮮なんじゃないかと。
なるほど。
いう意見もありまして、ね、まあ、今回は、まあ、次回は、まさしさんと二人でというね。そういう形態でやろうと思っているのでね。はい。だから、まあ、けど、この、こういう回が好評だった場合ですよ。まあ、今後もね、まあ、たまにこういう形態でやっていくみたいな
と、うん。こういう回が好評だった場合はいなかった方がいじける。
いや、まあそうですね。そういうことになりますよね。
今回、まさし。
なるほど。
まさしファンの皆様はね。
はいはいはい。
もう、まさしさんがいないならっていうふうになると思うので。はいはい、
ああ、なるほどね。
そういう人も我慢して聞けと。
ああ、なるほど。いや、本当ですよ。我慢してね。意外にって言ったらまた失礼ですね。まさしさんファンが9割占めてるかもしれないですからね。
そうです。なくはないですから、ね。
そう。その割合は本当なくはないですから。
まさしさんのあのインテリジェンスな、
インテリジェンスなのかわからないですけどね。まあ話してる内容は別にインテリでも何でもないですけれどね。まあまあそんな感じでですね。今回は、やすさんと二人で、
はい。
ミーハーテーマ喋っていきたいと思いますが、はい、まあ、今回のテーマですね、早速発表したいと思います。
いいよ。
今回のテーマがですね、うん、ミワミーハーということでね。
なるほど。
はいはい。
なるほど、これは、
はいはいはい。
ね、パッと聞いただけでは突っ込みどころが。
なるほど。
ない。
もう、ない、ない、ないですか、はい、なん、もう、ミワミーハーに何の違和感もないですか。
ないですね。
そうですか。僕からするとですよ。ちゃんと共通認識できてるのかすら不安ですけどね。
いや、多分だ、三輪といえば三輪で。
はい、三輪と。いや、もうその、大丈夫かな。ちょっとね、いつも東京ミーハーは、特にね、打ち合わせとかせずに始まってるんで、
はい、
ちょっと僕、今、もう一回、ヤシさんの口から言っていただいていいですかね、ちょっと、今回のテーマは。
三輪ミーハーでしょ
なんかね、
うん、
イントネーションがちょっと、まあ、僕もそう言いましたっけ？ミワミーハーって言いましたっけ？
言いましたよね。
ミワ、ミワですね。ミワ、ミワミーハーですね。
美しい輪っかじゃないの？
いや、やっぱり、ああ、なるほど。秋広じゃないです。
違うね。
違います。まあ、それ以外に何のミワがってね、思われるのかもしれないですけど、ミワ、ミワっていう、女性の、シンガーソングライターです。
シンガーソングライター、男性のシンガーソングライター。
いやいや、まあ、確かにあの方もね、シンガーソングライターで、まあ、女性といっても、過言ではないですけれど、ちょっと世代も違うんですね、全然。もうあそこまで。あと髪が黄色くないです。
黄色くないの？
黄色くないです。髪が黄色くないミワさん。
ミワいねえよ。
はい？
そんなミワいねえよ。
そんなミワいねえよってなんですか。全国のミワさんがなんか金髪みたいな言い方でしょ、それだと。もうあれ、もはやもう金髪じゃないですからね、もうあれ。黄色ですからね、もう。いや、違うんですよ。そのミワじゃなくて。
79歳のおじいちゃんじゃない
のあ、そうなんですか。で、おじいちゃんって言っちゃったらなんかかわいそうな気がしますけど。いや、僕が急にね、別に宮明宏がね、嫌いとかじゃなくて、
うん、
急に宮明宏にはまり出したら、もうちょっとね、ちょっと怖いでしょ、なんか、ちょっと、オカルトな匂いしかしないでしょ、なんか。
いや、好きになりそうじゃん、なんか、だって。
そうですか。
なんか、ほら、なんか、
今までの傾向でありました、
そんな。スピリチュアルな感じとか、はまりそうじゃん、あんた。
そうですかね。僕、そうでもないですけどね、あんまり。はい。僕は、ああいう、だからね、江原さんと、宮さんの、なんか、言ってることはね、すごく、いいこと言ってるんでしょうけど、もう、ちょっとでも、リチュアルな部分出るともう聞く気失せちゃいますから。
あ、そう。
だからそういう意味ではもう全然三輪明宏さんじゃなくて、うん、シンガーソングライターの三輪さんです。だからそれもややこしいんですけど。また同じ、また同じやりとりに戻っちゃったじゃないですか。なんて言えばいいんですかね。
おじいちゃんじゃない方ね、要は。
おじいちゃんじゃない方。おじいちゃんじゃない方の、まあ、早速検索の方をね、しながらお話ししていきたいと思いますが、まあ、僕はもう検索しなくてもね、もう三輪情報はもう満載ですから。ね、まあ、今回のその三輪というね、
はい。
はい。なんかね、こう、すごくちっちゃいね。
ちっちゃい？
ちっちゃいんですよ、その子。すごくちっちゃくて、で、その子アコースティックギターを持って、まあ、弾き語りみたいなするんですけれど、
うん、
はいはいはい。その、ごめんなさい。アコースティック言えてなかったですね。
大丈夫。あなたがなんか言えないことはもう慣れてき
た。いちいち突っ込むとこじゃないんですね、すでに。
その前、フューチャーとフィーチャーを突っ込んだかな。何回も言おうとしたんだけど、まあいいかと思
う。そう、あれも、なんかね、別の番組かなんかでね、僕指摘されてましたね。ずっとフューチャーっつってね。何の僕は違和感も感じてなかったんですけどね。未だにけどもう、未だにちょっと不安ですからね。
うん。
もう一回
じゃない方だ。
はいはい。一回そうやって覚えちゃうと、もう、うん、あと怖いんですよ。フィーチャーですね。
フィーチャー。
だからフィーチャリングのやつですね。
そうです、そうです。
ああ、のフィーチャーですね。最近DJ コーがなんか、ように、妙に、あれですね。目立ってますけどね。
それが誰だかわかんない。
そうですか。だからわかんない、なんか、伝わんないまま進む会話が多いですけれど。
あんま影響なさそうだから大丈夫。
そうですか。ミワは、まあ、とにかく、一人でね、女の子で、で、アコースティックギター、背負って歩いてたりすると、なんかもうアコースティックギターと身長同じぐらいでね、もう有名なミワなんですけどね。
相当ちっちゃいね。
相当ちっちゃいですよ。だから、昔まあ、あんまり東、関東の方に馴染みないかもしれないですけどね、吉本新喜劇の池のメダカがね。
ああ、小人の人ね。
はいはいはい。ネクタイを、こう、喧嘩するみたいなコントになって、ネクタイ取ったら、ネクタイと同じ身長っていうね。まあ、もう関西の人がしたら、もう誰もが知ってる鉄板ネタがあるんですけど、もうそれがごとく、うん、もうアコースティックギターと同じ身長ぐらいのね、非常に可愛らしい女の子なんですけれど、
ちっこいんですね。
ちっこいくて、うん、で、こうギターを弾き語る。ね、いっぱいいるじゃないですか、そういうの。
ギター弾き語る人っています？
例えば、ゆいって知ってます？
あ、ゆいね。
はいはいはい。あの人はデビューするとき尾崎豊の再来って言われてたんですけどね。
わ、絶対つけられたくない。
何の、性別変わっちゃってんじゃねえかって思いましたけれど。まあ、今。
再来って言われたら俺デビューやめますね。
あ、もし自分だった場合。
一緒にするなって。
いや、なんでね。いや、なんでなんですか。いやけど、そのアコースティックギターっていうのはね、まあそこらところ、あんまりね、ヤスさんのプライベートな部分に突っ込むのはあれですけれど、ヤスさんもアコースティックギターみたいのは結構弾く機会とかあったりしますか？普段。まあ趣味で。
普段弾きますよ。
あ、そうですよね。だからそのアコースティックギターにはね、まあ多少こう、いろいろ思いがあると思うので。
あ、思いっていうかまあ、思いはないですけどね。ただのギターですけどね。
あ、そうですか。まあ、接する機会があるので、ね。
はい。
まあ、そういう意味では、ミワさんとかね。
うん。
はい。すごい、なんていうんですかね。こう近づきやすい存在ではあると思いますよ、今回は。
あ、本当ですか？
いや、そうです。もうぜひね、もう
何ミワを抱けるってことですか？
はい。
ミワを抱ける。
いやいや、接し方を間違ってますね、そんなに近づけないです。
そこまでじゃない。
はい、抱けないです。多分ね、ものすごく若いですよ。まあまあ、もう20は過ぎてると思いますけれど、
うん、
なんかちょっと前まで大学生だったみたいな。
なんか
そ
んな、やっぱりわからないよね。
そんなノリですね。まあ、とりあえず画像ぐらいはなんかちょっと検索して。
あ、いいですか？
MIWA で出てきます、
ね。あ、そっちなのね。
そっちの身はですね。
美しい輪っかじゃない方ね。
そうです。そこの問題はもう解決してますし。はいはいはい。ちょっとね、画像を見ただけで、ちょっとイメージもね。なんか、顔も、あーってなるんじゃないですかね。
顔もあーってなる？
ちょっと前まで、オールナイトニッポンのパーソナリティをやってたり。
可愛らしいじゃないですか。
わかんねえ、可愛らしいね。爽やかな、元気な。
なんで可愛らしい子がね、音楽やるわけないんだよ。
いやいや。いや、どういうことなんですか？そんなことないでしょ。
可愛かったら音楽やんなくてもいいんだもん。
いやー、けど、それは僕も、思うときありますね。ねえ。
なんでこんな可愛いのに音楽なんかやってんの？
いやいや、そっから始まるんですか、なんか。いや、だから、ちょっと今回、基本的にミワミーハーなんですけど、僕ね、こう歴代こうあるんですよ。歴代女性ソロシンガー、ソロシンガーミーハーなんで僕。
何ちょ、今ごめん、ミワに夢中
だ。ミワの画像に夢中でした。僕ソロ、女性ソロシンガーミーハーなんで、もうこの、ずっと人生振り返って。
なるほど。
でも今の最新がミワですね。
中島ゆきぐらいから始まってるの。
いやいや
イルカとか。
いやイルカから始まってないですね。イルカも確かに可愛らしいですけどね。髪型似てますね、多分。ミワとイルカね。
似てるね、
はい。似てますけれどね。はい。
アイコとかも入んないじゃん、
それ。あー、だからそこら辺も入ってくるでしょうね。だからそこら辺の細かいジャンル分けとかもしていきたいですね。
うん、していきたい。
うん、していきたいっていう。
それは何？パンヘッドさんがしてくれんの？
いや、本当です。もう、表といえばね、もうパンヘッドさん。もう今、なんであの時放送局繋がってますからね。
パンヘッドさん、ほら、はいはい、人間病院とかさ、
うん。
のなんだっけ、デストロイラジオ。
ラジオとかの、
はい。やってるけどさ。
やって
る。あんまりこの、東京ミーハ
ー。ああ、そう言われりゃ、そう言われればそうですね。
だからあれだよね、この、なんであの時放送の中でも派閥みたいな。
いやいやいや、まだそういう意味では、
まあ、 壁が広い
んですね。そうですね。まだ最近入ったばっかなんで。
だから俺たち新参者感がある。
まだあるんですかね。わかんないですけど。
この小様がみたいな感じ。
いやいやいや、けど、まあ、パンエドさんもこんなの聞いてしまったらね。
俺は俺とマサはあれだよ、あなた。
なんなんですか、だから。
ではないけれども。
なんでその人気を、もうコンビ、名コンビみたいになってきましたけど。マサとヤスっていうね。いやいや、だからもう多分これで、パンヘッドさんも聞いたらね、もう最近、本当にちょっとズーズーしくなりすぎてね、ちょっと本当に気が引けますけど、もう、女性シンガー分類表ぐらいね、もうできちゃう勢いですけれど、そこら辺の話もしつつですね、まあ、美和さんはね、なんて説明すればいいですかね、僕の中で、カルピスの、カルピスみたいな人なんですよ。
カルピスみたいな。
はい。
白濁ってこと？
白濁とかで。ごめんなさい。まあ僕もちょっと誘導した感ありましたけどね。ちょっとヤスさんに、ヤスさんになんかこう、ちょっと変にパスしたとこありますけれど、その変な白濁的なカルピスっていうんじゃなくて、カルピスの CM。
あ、爽やかな方ね。
爽やかな CM ソングとか歌ってるんですけど、
あ、この子が歌ってんの？
はいはいはい。だからカルピスの CM のソング聞いたら、なんとなくああって思うと思うんですけど、うん、けど、これも三輪さんのファンが聞いたら怒るのかも怒らないのか、最近そこら辺の基準もよくわかんないですけど。
いいよ、三輪なんかほっといて。
いやいや、そっちの方が引っかかりますけどね。なんかね、もう本当に、この子の曲全部、カルピスの曲なんじゃないかって思うぐらいね。
うん、あ、そういう爽やかな。
なんか全部カルピスっぽいんですよね。
カルピスの CM って相当爽やかです
か？相当爽やかなんですよ。なんか、こう、例えばなんか男女のね、若いカップルがこう、うん、学生のね。
男女のって言った瞬間に急になんか。
いや、そこで白濁感はいらないですから。なんか、とにかく爽やかなね。なんか最近だとなんか、ノーネン・レナーさんとかね。出てそうな、なんかこう、フレッシュなね。
うん、ポカリと
あれ、そうですね。
あれだよね。
ちょっとまたね。
撮ってるよね。
ちょっと、うん、そうなんですよ。だから、ポカリの CM もかなり歌えそうなんですけど。
ちょっとこれ今、ちょっとミワのこれ見ていい？
ああ、いいですよ。まあ、その間なんか、適当に喋っときますから。
別事してて。
はいはい。
ただ、俺これ、スカイプやりながら Mac でこのビデオ見るから音流れちゃうけどね。
ああ、そうです。じゃあ、今聞いた部分は編集しときますからね。一回ちょっと聞いてみてください。
なるほど。かわいいね。
はい、ということでね。はい、今ちょっと聞いていただいてね。
はいはい、
相当爽やかでしょ。
うん。
なんか、もう僕今ちょっとこれ、規則上ね、ここら辺編集してるんで音楽が流れてないと思いますけれど、うん、もうなんか客観的に聞かされちゃうと。
うん、
その自主的に聞く分にはいいですけれど、
うん、
人が聞いてる身は聞くとなんかちょっと照れちゃうぐらい。なんか、ちょっと照れちゃいますね。
あ、まあ、わからんではない。
爽やかすぎて。
爽やかだね、これね。この中、いい大人がこんなの聞いて
る。そうなんですよ。なんか、ああ、ちょっとおっさんが聞いちゃいかん音楽だなっていうのがね、第三者が聞いてるのを聞いて初めて今感じましたけれど、なんかね、こう、ちょっとその、青春のね、まさにカルピスのように甘酸っぱい感じがね、
うん、カルピス甘酸っぱいかどうか置いといても
。いやいや、カルピス甘酸っぱい合ってんじゃないですか。
酸っぱさないでしょ。
酸っぱさあるでしょ。
ないでしょ。
いや、酸っぱさって何ですか。
あれ、酸っぱいかい。
いや、なんか、その、酸っぱいとかじゃないですけど、
ちょっとだから、酸っぱいの。
で、カルピスの話どうでもいいんですけど、いやけど、ちょっとなんか甘酸っぱいでしょ、あれ。
酸っぱさ。まあだからその、ね、
だけどちょっと酸味までいかないですけど、ちょっとはないですか。
まあまあ、言いたいことは分からん
では。言いたいことは、なんか、ちょっと薄めのカルピスになればなるほど、その酸っぱさに気づきますね。まあ、濃く作ると甘さが勝つんですけど、薄いカルピスだと、あ、酸っぱさあったんだっていうね。はいはい、まあ。カルピスの話どうでもいいんですけど、だから僕は、この、まあ、ミワね、今、ソロシンガーにハマってますけれど、まあ、ソロシンガー、はい、まあ、さらにギターを持ってるタイプとか。
だから要は、あれね、わかった。ミワミーハじゃなくて、女性ソロシンガーミーハだね。
そうですね。もう、いわばそんな感じですね。
ミワとか言うからミワさんと間違って
た。なるほど。最初からそうやって言ってればよかったんですけれど。
俺さ、ちょっと今これ、ね、 ウィキペディアのさ、写真を見せたらさ、
はいはいはい、
ウィキペディアじゃねえや、ミワの写真を見せたらさ、
あ、ミワのね、
はい、ウィキペディアがあったんでちょっと見てみたらさ、
あ、はいはいはい、
発音はミワのミに置けって書いてある、ね。ミワのマに置くなって書いてあるよ。説明がされて
る。だから、もうそこの誤解はもう相当くぐり抜けてきたんでしょうね、ミワさんは。
みんながやるやつみたいね、これだから。
ミワですね、だから。そう、ミワ。
ミワになると違うページですみたいなことになってから。
つい、ウィキペディアでね、なんかその同じ言葉で、これは漫画の方の、これはバンドの方のとかね。そういう区分けありますけど、発音でもあるんですね。
あるね。
この三輪。
三輪さんの場合、三輪って呼び捨てにはしないと思うけどね。まあそもそも。
そうですね。
お酒多すぎて。
やっぱ三つけたくなりますよね。はい、まあやっぱりあんだけ神々しい人だとね。やけどもうそれぐらい同じ輝きを持ってるんですけど、
はい、
僕ね、やっぱりね、その女性ソロシンガーにね、
うん、
やっぱ惹かれちゃう傾向がすごくて。
お、
はい、もう歴史をたどると
イルカでしょ、
イルカじゃないんですよ、髪型似てますけど、
う
ん、でそこまで世代じゃないんで、
僕の中島みゆきはよ、
中島みゆきも世代じゃないですよ、
あの人って今だってちゃんと、
いや今でもいますけど、それあの子がなん、あの子って中島みゆきを捕まえて、いや中島みゆきが、ね、それこそ女性ソロシンガーなんつって初々しく出たのはもうそれこそもうね、吉田拓郎とかそれぐらいの時代でしょう、なんか知らないですけど、ユーミンより前でしょそんなの。いやですから僕の世代で言うとですね、このすぐあーって、あ、それでミワってなると思うんですけど、永井真理子ですね。
それは誰？
え、
永井真理子、永井真理子って誰だったっけ。
うわ、これはちょっとテーマ、やっぱ間違えたかな、ヤスさんに持ってくるの。いや、永井真理子、あ、わかりました。永井真理子って言ったからわかりづらかったんですね。はい。あの、ミラクルガールです。
いや、誰だよ、それ。
いやいやいやいや。いやいや、絶望的なんですけど、今回ちょっと。
え？
いや、ヤスさんはね、やっぱり。
ミラクルなんて？
ミラクルガールですよ。柔ら、漫画の、柔道の柔ら。のオープニングテーマのミラクルガールですよ。いや、こんなのもう一般常識ですよ、こんなの。
え？
ミラクルガールです。
その歌は知ってるよ。
あ、知ってるんじゃないですか。
歌はね。
あ、歌知ってるんじゃない。あ、永井真理子が思い浮かばない。
永井真理子っていう人が歌ってるのね、それを。
ええー。
よしろ、
はい。あ、本当ですか。いや、そんなはずはないですよ。これからもっと知らんやつの話とかしてきますからね、もう。
まあまあまあ、別に僕は知ってる必要なさそうなんでいいですけども。
あ、そうですか。
うん。
いや、永井真理子で盛り上がれないとなると、ちょっと今後厳しいですけど。
え、そうなの？
はい。いや、だからその、僕の中では、ミワは、
うん。
永井真理子路線ではないんですけどね。
違うの？
違うんですけどね。うん、けど、だからゆいとかね、ギター持ってるのがでかいんですけど、
うん、
僕の中で、まあ、人生の中でかなりハマったね、まあ、永井真理子ももちろんハマってたんですけど、
うん、
まあ、ここ最近で言うと、
うん、
木村カエラですね。
あ、はいはい、あっちでもいいわけね。
木村カエラと永井真理子は僕の中で同列です、
ね。あれ、シンガーソングライターっていうイメージないけどね。
あー、けどまあ自分で詩とかも作ってますしね。
なんかシンガーソングライターって言うとやっぱギター一本で弾き語るみたいな。
あー、それこそ。
まあなんかユイとかだとまあまあ。
ユイとかだとまあそうですね。
あるのかなっていう気はする。
あー、そうですかね。けどなんかやっぱり木村カエラとかもちょっとなんか元気なイメージあるじゃないですか。
木村カエラちゃんは可愛いしね。
で、可愛いですよね。
うん、
けどなんか木村カエラのファンってどこにいるのか分かんないっていうイメージがあるんですけどね。
ああ。
僕はで木村カエラはーって人気あるんですけど、まあ、その僕の周りにたまたまいないだけかもしれないですけど、
うん、
木村カエラのファンっていう人に会ったことないんですけどね。
ああ、そう。まあ、そう言われるとそんな気はするわな。
でそういう共通点でいくと、ミワもそうなんですけどね、
うん。
もう武道館とかやったら多分前になるんでしょうけど、
まあまあ、なんで、一人じゃないもんね、なんかね。一人で歌ってる感ないもんね。
誰がですか？
バンドでしょ、要は。バンドになっちゃうじゃん。
ああ、木村カエラですか？
木村カエラもさ。
はいはいはい。
この何、今のミワって子も。
はいはいはい。
一人で弾き語るわけじゃないよ。
まあ、まあそうですね。 いやけどそんな人います？武道館で一人語りしだす人います？
アンジェラアキとかそうじゃない？
アンジェラアキもいますね。うん、だから僕アンジェラアキも例外じゃないんですよね、やっぱり。
だからそれこそ中島みゆきとかやりそうじゃん。
ああ、そうですね。まあ現代の中、
そうでしょうよ。
ああ、ユーミンね。ユーミンも好きですね。だからやっぱりドリカムになるとちょっと違うんですよね。
だから多分、シンソングライターっていう印象じゃないんじゃないの？
ああ、ソロ。
シンソングライターっていうとやっぱり、一人勝負みたいな。
そうですね。やっぱりあと弾き語りのイメージがね。
そうそう。
どうしても出ますからね。じゃあ女性ソロシンガー。
女性ソロシンガーってのはちょっといっぱいいるよね、もうね。
そんないっぱい、そうですね。けどまあそういうくくりでいいです。その中でいろいろ分類、まあ、分類する必要はないんですけれど。
浜崎あゆみとかもそうなる。
ああ、けどね、だから浜崎あゆみでも、だから結局例外じゃないんですよね。
うん。
もう女性ソロっていうだけでね。
うん。
もう聞けちゃうんですよ、僕は。もう、もう そんだけで、もうご飯3杯いけちゃうみたいな感覚でね。
結構ね。
はい。
鬼塚千尋もそうで
しょ。鬼塚千尋もそうですね。
うん。あの人はもう、それ以外が面白すぎて。
それ、ね、壊れてからね、もう目が離せないですけど。
目が離せないよね、
はい。和田アキ子殺して、つってました。ツイッターで。けどまあ、だから、けど本当例外じゃないですよ。
あ
とはやっぱりその、愛子ですよね。
だどっちの人が好きなのあなただから、要は。
ああ、だからその、分類を決めると、その、1位は、あれなんですよ。そういう、元気ポップシンガータイプ。だからその、木村カエラ、まあ僕の中で永井真理子。はい。けどその、永井真理子と同じ時期に、もう死んでも名前知らないと思いますけれど、ですね、僕もちょっと調べないとわからないぐらいですね。
どういうことですか？
はい。すずり真帆っていう人がいるんですけどね。まあ、もちろん知らないと思います。
いるの本当にその人。
いやいや、実在はしますけど、
ね。俺知らないと思って適当言ってない？
いやいや、そんなことないです。
何やってる人その人？
これ、まさにこの人こそシンガー、もうウィキペディアにシンガーソングライターって書いてありますからね。
ああそう全く知らないけど、
は
い、
僕の記憶だと、なんか、途中であの、サムシングエルスの人と結婚したイメージがあるんですけど。
サムシングエルスがもうよくわからん。なんでそういう人みたいな。
サムシングエルスはあの、電波少年の企画でね、一回あの、
ブレイク。ああ、いたね。
はい。ああ、本当に。
結局どうにもならなかった。
ああ、ほら、サムシングエルスの人と、やっぱ結婚してますね。
そうですか。
はい。
その、サムシングエールズの人と結婚したことと音楽が全く結びつかないんですよ。
サムシングエールズ自体がもう変な話、今の子からしたらもうわかんないですから、
ね。電波少年がそもそもわからんだ
ろう。いやけどそうですよね。それぐらいぼんやり、けど、その人の、が旦那なんだよっていうのが、あの、唯一の名刺ぐらいマイナーなんですけど、けど僕の中では勝手に、その、当時、永井真理子と、その、交互に聞いて、その、なんだろう、ギターを、その、すずり真帆はギターを持つタイプだったので、アコースティックギターを持って歌う人だったので、そっちのタイプと、
こう。すずり真帆、これを今聞いてる人は知ってるんですか？
いやー、これはかなり厳しいと思います。僕もどっちかというと曲で覚えてたんで。
そう、曲はわかんないよ。
いや、曲もそんなにヒットしてないんですよ。
ヒットしてないのかい？
そんなにね、当時、スマッシュヒットっていう言葉がありましたけど。スマッシュヒットだ。
ちょっと聞いていいですか？
あ、すずり真帆ですか？
はい。
あ、じゃあ、すずり真帆の、いや、まあ、絶対わかんないと思いますけど、この曲聴いてほしいっていうのはありますけどね。
じゃあ、出してみなさい。
すずり真帆。で言うとですね、
うん、
Falling Love Again っていう歌ですね。いやいや、あれじゃ、オーヤンフィーフィーの歌じゃないですからね。はい、ちょっとそれ聞いてみてください。
じゃあ、聞きますよ。
はい。
ああ、なるほど。
はい、というわけでね、また聞いてもらいましたけど、これ共通して言えることで、時代は変われど、客観的に聞くと恥ずかしいというね、実験結果が出ましたね、なんか。
勧められて聞いても恥ずかしいって。
これいやだからその恥ずかしい、うん、なんでしょうねこの恥ずかしさは。いやもう僕の中では表現としてはもういい曲すぎて恥ずかしいっていうね。
あ、そうなの。
なんかもうそんなイメージですね。もうなんか良すぎて、
90年代日本女性
ねえ、
ど真ん中。
本当ですね。なんかこういうこと言うとまた怒られそうですけど、同じ曲100曲ぐらいありそうですよね。
あります。
なんか、なんか似た曲がね。まあまあけど、はい、当時から僕思い返すと、まあ今で言う、その僕の中での、まあちょっと、美和と木村カエラで葛藤してるように、
はい、
当時から葛藤してたなと。ね。永井真理子と鈴木真帆で。
まあ同じ戦場では。
同じ戦場でね。
はい、
そうなると、やっぱりその、愛子とかはまた違うラインになるんですよね。
ああ。
じゃあ何が違うんだ
と。椎名林檎はどうなんですか。
そうなんですよ。だから椎名林檎も僕大好きなんですけど。
その人は本当にいいですからね。
あ、椎名林檎になると、その、まあ、音楽好きの安さんも、なかなか、普通に。まあ
音楽好きのはいらないと思うけど、椎名林檎に関しては、
本当に好きですか？
椎名林檎と、バンドになっちゃった時は
まあ、ありましたね。
と思ったけど。
あ、そうなんですか。ソロの時。最近またソロに戻りましたけどね。うん、
すごいなと思います。
全盛期の時ですか？
はい、そうですね。
あそこら辺はやっぱり衝撃的でしたか。
うん。
ああ、だからもちろん僕は好きなんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱ本格派感が出ちゃってるんですよね。
本格派感が出ますよね。
愛子もまあ、愛子はそう、中途半端ですね、
うん。
ちょっと特殊ですね。だから愛子はイルカ路線でしょうね、多分。
うん、まあでもまあ。
髪型も似てましたね。
ちゃんとね、曲まできちんと自分で全部やってそうな気はするんだよね。
ああ、いや、多分あの人はそうでしょうね。
うん。
作詞作曲自分でやってそうですね。
だから、木村カエラとかになっちゃって、シワ書いてるけど、
あ、
みたいな。
そうですね。やっぱりその、シワ書いてるけどっていうのは、やっぱちょっとアーティストにおいてね、まあこれ僕は全然音楽詳しくないんであれですけど、やっぱ若干女性シンガーになると余計怪しい感じはありますよね、なんか。まあ、
自分で曲書かなきゃダメってこともないんだ、
うん、ないんですけど、なんかちょっとこう。
だから、なんかちょっと別口にはないと。はい、
だから僕は浜崎あゆみが、うん、初めて自分で作曲もしてっていうので、マリアっていう曲出したとき、
うん、
やっぱなんかね、ずっと怪しんでましたよね。その作曲っていうラインも、難しくないですか、なんか。
だから、共作みたいなね、誰かに協力。
だから、そう、なんか、鼻歌で、こう、花咲があるが、ふんふんふんって、ね、うん。いや、もちろん作曲ですよ、それは、
うん。
作曲なんですけど、なんかその、やっぱ、浜崎あゆみっていうのも相まってですけど、
まあまあ、
ちょっとぼんやりしちゃいますよね、なんか。
まあまあまあ、その辺はまあみんなあんだろうけどね。
まあ。
ただまあ、ぼんやり感確かに強いね。
そうですよね。そういう意味では、まあ、愛子とか、イルカさんの方が、なんか、そこのぼんやり感は薄いですよね。
なんか、骨組みは、ビチッと自分です
。うん。
その肉付け、バンドになった時の肉付けとか、いろいろは、いろいろな人が、
まあまあ、
できるんだろうけども、みたいなね。
そうですね。元の、
そう。元の骨は確かに、あの先細そうだよね。
そうですね。まあ、シンガーとしては一流ですけれど。
細そう。
あくまでもその作曲の話ですよ、今。
そう。
細そうっていうね。
うん。
いや、なんでそういう意味で、椎名林檎とかになるとどっちかというとその太そうな分類になるんで。だから僕は、そこも好きなんですけど、やっぱりもう女性ソロシンガーというだけでね。
あ、太かろうが細かろうが。
太かろうと細かろうが。けど、傾向としては細い方が好きですね。
あ、細い方が好き。
細い方が好きですね。
なるほど。
絶対これ自分で作ってねえだろっていう感じぐらいの方が受け入れやすい。
あ、そのモヤモヤも
含めて。モヤモヤも。それぐらいのモヤモヤした感じで聞いてたいですね。
なるほど。
はい。けどさっき気づいて、第三者が聞いてるのをまた聞きすると恥ずかしいっていうことに、この年になって初めて気づきましたけれど。いや、永井真理子知らないのはちょっとね、意外でしたね。知らないんじゃないんでしょうけど。
知らないですよ。
え？
知らないですよ、だから。
いや、だから他にもいっぱいヒット曲あるんですよ。ずっとなんていう。ずっとなんていう曲に至っては100万枚突破したんじゃないですかね。
本当に？
はい。
なんかもうちょっと気にもならない
いやいやいや、あとね。
そうって気にもならない、
まあ。あと僕ら世代にはもうたまらない、あれですよ。山勝のね、オープニングテーマとかでしたからね、もう。
勝って何ですか？
山田勝ってないテレビですね。
ああ、あったんだろうね。山田邦子先生ですね。
なんであんの時あんなに山田、まあそういう意味ではソロ女性ですけどね、山田邦子も。
そうですね。
はい。なんであんなに流行ってたんだっていうぐらい流行ってましたね、あの頃。
うん。
まあまあ、その山田邦子の話はいいんですけれど。
うん。
いやだからそういう意味で、なんかその、今回その美和。
はい。
っていうのは僕の中ではちょい太めですね。ちょい太ですね。
まあまあまあ、ちょい太だよね。
ちょい太なんですよ。
ゆいもちょい太だよ。
ゆい、そうですね。
よい。よいってあんた。
ねえ、なんか急にこう、陽気な感じでしたけどね。だからゆいは、ちょっと太さを出そうとして。
太さ出そうとしてる。
出そうとしてというか、なんか、もっと出したくなって、
もっと太かったんだけど、細くされたんだ、あの子。
ああ、なるほどね。いや、だってゆいの、チェリーっていう歌あるんですけどね。
知ってますよ。
知ってます？もうあんな、もうあんな子があんな歌うの反則だろみたいな歌でしたからね、もう。
うん、だからあれも細くなったよね。
あれはけど、あの細さは良すぎるでしょ、
逆に？
あの歌良すぎるでしょっていう話ですよ、僕が今言ってんの。あの歌、良すぎでしょっていうね、もう。はいはい。
あ、君の手線はそうだ。
そうです、そうです。あと一人思い出しました。大塚愛ね。
お
あ大塚愛ももう一時期もそりゃ売れるだろうって思ってましたよ。
うん。あの子も多分細いね。
いや、けど、
うん、
太くしてこうと
したね。したね。
しましたよね。
太くできるって感じがしたもんね。
そうそう。けど、やっぱり太くしていくことによって、
うん、
やっぱファンも、ファンは細くなってったみたいなね。
いや、しなくもない。
うん、だからまあ本人としてはそれでいいんでしょうけれど、
まあ、どっちがね。
うん。やっぱね。
誰かによるんでしょうね。うん。
やっぱりあの容姿で、
はい、
私、さくらんぼって歌ったら、もう、そら売れるだろうって、やっぱ思いましたからね、当時。
はい。
そらもう。
そらもう、レコード会社の大人の男たちが、こう、いろいろ、ね。
私、さくらんぼって歌われたらね、可愛い子に。そら売れるわって、ちょっと当時思ってましたけど。なんかそういう意味で、なんかこう、ゆいはね、太くなろうとして、
うん、
なんかバンド組んで、まあまさに椎名林檎と同じですよ。
同じじゃないよ。
で、金髪にしたんですよね。
あ、金髪にもなったんですか？
金髪になっちゃいましたよね。ショートカットの金髪になっちゃって。
うん。
なんかそこら辺から、僕はだからそういう、なんかそうなった時には、ちょっとその木村カエラ感みたいなのを感じたんで。
ああ、そうなんだ。
そこら辺ややこしいんですけど。
うん、
その、ゆいから、木村カエラ感みたいなの感じたんで、
うん、
嫌いじゃなかったんですけど、
うん、
そっから、てっきり、ぱったり名前聞かないですけどね、ゆいさんもね、最近。
うん、まあ。
なんか活動はしてるんでしょうね。
だまあ、路線を変えたということです
ね。うん、路線を変えたっていう。
アイドル路線ではなくなった。
うん、アイドル路線ではなくなったっていう。だからアーティストとしては本望なんでしょうね、そっちが。
うん。
うんけどやっぱりチェリー歌ってる時のユイはね。
だチェリーの時はアイドルだったところ
でしょ？アイドルでしょうね。なんか変な、記憶が正しければなんかブランコに乗ってギター弾いてたぐらいの勢いでしたからね、なんか。
なんかバランスの持ち主ですね、それは。
うん、なんかそんな、なんか、それかなんかこう、出窓から歌うとか、そんなイメージでしたからね。こうログハウスの出窓から歌うっていうね。
ログハウスの出窓で可愛い女の子が座ってギター
。それは売れるだろうっていうね。
好きになるわ。
はい、それだからこれちょっと前のテーマに戻ると、テイラー・ウィストもあながちそうですからね、もう。あの人もなんか元々はそのカントリーミュージシャンみたいな。
そうでしたね。
はいはい。
そのようですね。
やっぱりそこの要素に僕は惹かれてんだなと。出窓に弱いなと。
出窓に弱いの
出窓に弱いなというところはあるんですけど、けどやっぱ木村カエラみたいなこう、なんだろう、なんかロングにしてれば、おとなしくロングにしてれば可愛いのに、ショートにしちゃいますみたいなね。
あ、そのロック感ね。
ロック感、その単発、あえて単発にしちゃうロック感。それの元祖が永井真理子なんですけど。
そうなの？
そうなんですよ。パーカーの似合う女の子なんですね。それはもう木村カエラもそうなんですけど、パーカーが似合う、ね。
なるほど。
はいはい。
さっきから一つも音楽的なこと言ってないですけど、
ね。出窓。細い音楽の話ですね。聞いてるやつが一番細いっていうね。
そうですよね。
うん。いやけど、そこの、僕はけどね、そこの良さがね、なんかちょっと再認識できてですね。
矢井田瞳はどうですか？
矢井田瞳も、だから、やっぱね、なんかもうね、そうなんですよ。無条件みたいなとかあるかもしれないですね。なんかもう、一人で女の人歌われたらもう、ダメなのかもしれない
ですね。でも、出窓感はないですか？
出窓感もないですけれど、もう完全なるね、これも矢井田瞳のファンを語る上でね、もう怒られるあれですけども、完全に椎名林檎の2番煎じでできたと思いましたからね。
でもあれ2番煎じされたんですよね、多分、ね。
ああいうのでもされたんでしょうね。
だからその路線から離れたから聞かなくなりましたからね。全く。
そうですね。だから僕、その後の曲も矢井田瞳好きでしたけどね。
だテレビには全く出なかった、
ね。そうですね。だから、
出ますけども。
そういう女性シンガーの辛いとこもあるでしょうね。今全く思い出しましたけど、宇多田ヒカルの後の、
うん、
ね、あの人ですよ。
誰ですか？
いやいや、もう完全に宇多田ヒカルの二番煎じみたいな感じで出てきたんですよ。
誰？スピード？
スピードじゃないでしょ。人数違うでしょ。
似たようなもんじゃない？
似たようなもんじゃないって。全然似てないですよ、あれは。
誰誰？
いやいやいやいや、めちゃくちゃ有名ですよ。僕が今名前出てこないですけれど。
じゃなくて？
あの、え？
アムロナミエ？
アムロナミエじゃないです。アムロナミエはちゃんと唯一無二ですから。だからアムロナミエもやっぱね、漏れなくやっぱどうしても好きなんですよね。一人だから、理由はね。は
い、まあ、昔だって。
スーパーモンキーズの頃はダメだったんです
よ。ダメなのか
い、はい、やっぱ一人になると急にね。はい、ですね。
誰です？
僕、あんまり見ないんで知らないですけど、名探偵コナンの歌ばっか歌ってる人なんですけれど。まあ、そんなこと言われても。
なんでアニメの主題歌なんだよ。
いやけども、まあ、その人といえばそうなんですよ。
アニメ好きじゃねえか、ただ
の。いや。僕は名探偵コナンあんま見たことないんですけど、それでも名探偵コナンを歌ってるってイメージの人
なんです。倉木
舞か？倉木舞さんです。そうそうそうです。あの人も。
なんてこともないよね。あれ、なんだあれ。
いや。怖い。なんだあれってなんすか？
あれなんだいだ？
あれなんだってなんすか？
あれいいかい？
いや、僕もね、倉木麻衣さんはね、ちょっと不思議な存在なんですよ。だから、あの後、いや、曲ももちろんいいんですよ。いいんですけど、なんか、宇多田ヒカルがオートマティックで、ね、もう、鮮烈なデビューした後に、
はい、
ちょっと似た感じで、
うん、
いや、本当にもう、パクリじゃないですけど、ちょっとダウンタウンの浜ちゃんが、うん、同じやんけって言って新聞の一面になったぐらい、ちょっと一時期はちょっとやっぱり宇多田ヒカル
を意識、日本の歌謡曲に向かって同じやんけなんて言っちゃダメだよね。
そうですよね。
そんなこと言っちゃダメだよ。
司会者前でやってたのにね。いやだからそれぐらいなんですけど、ちゃんとその後倉木麻衣として確立できた人なんですよ。
そう、確立してるんですか？
してます、本当に。だから未だに人気あるんですけど。
そうなん
です。けどこれね、失礼な意味になるのか分かんないですけど、倉木麻衣こそ、誰が支持してるのかよく分かんないですよね。
うん。まあ、これは本当に僕一人の個人的な感情じゃ感想ですけど、
はいはい、
何がいいんだねと思いました。
いや、何がいいんだねとかはないですけど、いや、曲はすごくいいんですけど、
いいですか？
いや、なんか、あとね、声量が異常にないんですけど。
ないよね。
なんか、ちょっと
高山美穂がつくぐらいないよね。
本当にね。の割には中山美穂もうまい風に歌うから、ちょっとあれ気になりますけどね、なんか。
ちょっと腰抜かすぐらい。
腰抜かすぐらい。いやもう中山美穂の再来ぐらいで声量ないんですよ。
そうなんですよね。
けど、なんか、ちゃんと今、倉木麻衣としてね、もうちゃんと宇多田ヒカル2世から独立して、
うん、
はい、もう倉木麻衣として確立されてんですけど、
うん、
けど、 それが誰によって支えられてるのかが、意外に謎なんですよね。いや、まあ、もちろん、倉木麻也ファンいるんで。
いるんでしょうね。
はい、怒られますけど、けど、意外にその、ファンも声量ちっちゃいのかなって思うぐらい、ちょっと届かないというか。
ああ、なるほど。
だから、
はい、合ってる感じね。
だから、やっぱりその、これは、倉木麻也さんに限らず、その女性ソロシンガーにとっての意外に、悩みなのかもしれないですね。その僕がさっき言った木村カエラでさえ、
うん、
なんか、もうファン絶対いるし、影響されてる女の子とかいっぱい街にいるじゃないですか。
そうだね。
けどなんか、木村カエラファンっていう人になんかあんまり出会わないというかね。
ああ。
なんか出会ってないだけなんでしょうけど、
うん、
なんか長渕剛のファンは確実にたまに出会うじゃないですか。
たまに出会うね。
出会いますよね。
長渕先生はあれだよね。
はいはい、
潜在的に好きな人がいっぱいいる。
いや、まあまあ、でまあ、もちろん福山雅治でも好きっていう人はやっぱいるじゃないですか。
いるね。
ちゃんといるじゃないですか。天崎あゆみでもいますからね、やっぱり。うん、たまにあゆどうとか。うん、けどなんか、そういう女性ソロシンガーのそこら辺のあたりの人って、
うん、
そこら辺もぼんやりしてるんですよね。
そうだね、確かに。う
ん、なんか、ファン いるんかいないんかもようわかんないみたいなね、うん。だから僕もそんな気持ちで聞いてるからです、ね。ファンかファンじゃないかようわからんみたいな感じで聞いてるせいかもしれないですけどね。だからそういう人とそういう人たちで支えられてるその世界観が、ミーハーの僕にとってものすごくちょうどいいんだと思います、多分。
あなたミーハーって言う割にはあんまり他人と関わり持たない人だからね。
いやいや、まあまあまあ、まあ、そうですね。僕はネクラですからね。引きこもりですからね。
ね、
情報交換あんまできてないっていうね。
収集する情報もってことネットを通してだからね。人から聞くとかじゃないからね。
確かに。
誰かが進めたとかじゃないから。
なるほど。だから確かに、情報収集が単純に甘いっていう。
甘いよね。
そんだけっていう話もありますけど、けど、その、シンガー、その女性ソロシンガーのぼんやり感は、ヤスさんにもちょっと伝わりますよね。
伝わりますね。
ちょっと伝わりますよね。
だから
それいい悪いって言ってるんではなくて、だからそこら辺のぼんやり感がなんかその非常に僕の中でミーハーっぽいかなと思って、だからそのミワさんも、まあ、話戻りますけど、なんかね、わかんないですよね。人気あんのかないのかも定かじゃないですよね。なんか今度主演でね、今度は映画なんかやっちゃってましたからね。
はい、映画やっちゃうんだ。もう、だからもう細い方だよね。
細い。それはもう細いでしょうね。
ね、
うん、俺はもうゆいとかでもやってましたから、ね、確か。
うん。
ええ。大使いはやってなかったかもしれないですけど、やっちゃいそうですからね。
完全にお仕事になってきたね。
だから、映画やってて、で、今回その映画のテーマソングを、その有線で聞いて、
うん。
あ、来たと。
うん。あ、来たと。
来たと。なんて心地のいい音楽だと。
うん。
はいはい。だからもちろん前々からミワは知ってたんですけど、
うん。
まあ、最近ハマったのは、今回のその映画のね、
うん。
タイトル、わからないですけれど。まあ、そのなんか、ファイティングガール的なね。はい、タイトルもいいですよね。だからそういう意味でね。これちゃんと調べといた方がいいですね。
タイトルいいですねって言ったらね、うろ覚えなんだよね。
だから、ね、タイトルもちゃんと言っといた方がいいですね、これ。
そう。
なんかね、難しいんですよ。
何が？
タイトルの書き方。なんか変な字なんですよ。まあ、ファイティングガールなんですけど。
うん。
なんて読むんですかね、間に変な記号が入ってるんで読めなかった、ね、
初体が変なの、
なんかファイティングなんとかガールなんですかね、わかんないですけど、なんか記号みたいなのが入ってるんでね、
まあ要はあれね、細い路線の
いやいやだ、細いって言っちゃうとあれですけど、だから僕にとって細いことがいいんですけどね。
そうでしょ、
そう
細めの子が
細めの子がいいんです、
細身がいいと、
細身がいいでね、うん、体格の話じゃないんですけどね。
なんか痩せてんなーっていうのがもうその
体格。いやいや、まあまあ。そうですね。ちょっとなんか、体型じゃなくてね、あの子痩せてんなっていう。
ミはいいんだよね、細っていう表現になるわけだから。
ちゃんと食ってんのかみたいなね。
そうそうそう。
ミヤさんも声量がないとは言わないんですけど、なんかね、 だから全部。
バックグラウンドが細いみたいなことになるわけね。
いやいや、なんか全部裏声みたいな。なんかわかんないですけど、ね、なんかパワーはないですね、なんか。
うん。
けど、それがいいんですよ。
それがいいわけね。
それがなんかこう、CM ソング向きとでも言いましょうか。
ああ、なポッピーでキャッチーだってこと
ね。いやー、ほんとですよ。あれね、だから僕、そういう、だから、あざとい曲ってあるじゃないですか。もう人
でもさ、なんかさ、はい、俺にしてみるとこう、太そうでさ、細いやついっぱいいるじゃん。そうさ、
ああ、わかりますわかります。
だけど、いや、お前、ほんとっぽいやろっていう人いるじゃん。なんか、西野とかさ。
まあそうですよね。
うん、はい、いや、お前そう、細いで、みたいな人い
る。ああ、なるほどね。ジュジュぐらいまで行くと太いんでしょうね。
顔が太いなん
だ、ね。顔が太いってどういうこと？顔のこと言っちゃダメって言ってるじゃん。
太い顔してられ。
太い顔って何ですか？顔とかのこと言っちゃダメなんです。
ダメだ。
はいはいはい。いや、だから、はっきり言って、その、太いと見せかけて細いより、
うん、
細いなっていうこの方が印象いいですよね。
そうだね、もう
あの。ねえ、もう、なんで。
往生際がいい。
往生際。
開き直りが半端ない。
往生際も、なんかもう人の心掴む気満々みたいな曲歌ってる。
そう、まあ、だからそういう意味で言うとアイドルですよね、だから。
だからアイドルになっちゃうんですかね。だからそこでアコースティックギターを持つことによってなんかこう中和しようとしてるんでしょうね。
中和っていうか、だからあれミニスカートと同じなんじゃないの？
ああ。
要は。
いや、まあ、ちゃんと、あの、笑っていいと思うのにね、うん、出た時もね、こう、生弾き語りなんかして、おーなんてなってましたよ、タモさんも。
うん、だってあんなもん、おーって言うでしょ、そら。
いやいやいや。
そら言うでしょ、
タモさんはおーって言わない時は言わないですよ、ち
ゃんと。笑っていいともでは言うでしょ。
笑っていいとも。
森クラブだったら言わない。
なるほどね。森クラブだったら、じゃあちょっと怪しかったかもしれないですけれど。
森クラブには多分出れないと思う。
出れないですよね、だから、ミワさんはね。そうなんですね。うん。いや、だからね。
ないんですっていう、なんだろうね、はい、これ。
え？
ギター弾けないんですっていうカミングアウトをしに来るんだったら出れると思う
けど。いや、だから全然弾けてたと思うんですけど、で、まあ、ヤスさんは、その、アコースティックギターとか、まあ、先ほど、その、弾くって言ってたじゃないですか。やっぱり、その、女性にとってアコースティックギターっていうのは、やっぱり、難しいものなんですか？ちょっとやっぱり、こう、パワーがいるというか、難しい。
いやいや、そんなことない
です。あんなことないですか？
そんなことない
です。僕は、あの、昔、女の子の友達で、うん、あの、アコースティックギター、最近ハマってて、っつって、
うん、
こう指弾きみたいのを目の前で聞かされて、
うん、
信じられないぐらい音ちっちゃかったことありますけどね。なんかもうちょっと もう真剣だったんでね、その子は笑っちゃいけないと思ったんですけど、もう音ちっちゃすぎてもう笑いこらえるの大変だったことありますけど、
アコースティックギターなのにね。
あえてけど、いや、指弾きとかもうありますよね、アコースティックだとね、やっぱりこう。
ありますよ。
ね、うん、あの、やっぱ女性だとちょっと難しいとかそういうのあるんですか？
いや、
まあ、そこは関係ないですか？
関係ないよ。
うん、でもなんか、女性でアコースティックギターっていうのはやっぱりなんかこう、ちょっと定番なね。
まあ、エレキよりは、
ね、
力はいるけど、うん、でもね、弦を選んでみたりすりゃ別に。
あ、なるほど。
柔らかい弦はいくらでもありますから。
あとやっぱでかいですしね。
そうそうそう。
うん。
だから、あれだよ、音はでかいはずなんだけどね。
ああ、なるほど。じゃあ僕が聞いたその子は、相当そっと弾いてたんでしょうね。
相当そっと弾いた。
相当そっと弾いたんでしょ
う
ね。
うん。
いやいや、まあだから、そういう意味でね、まあ、美和さんも、やっぱりこう、小さいボディから、うん、なんか元気をね、もらえるような、そういった、
うん、
そういった細いシンガーだなと。
うん。
うん、なんかこの矛盾がいいんでしょうね、多分。
うん、だから要は、
はいはい、
そのアイドル感がいいんでしょ。
いやいやいや。じゃあアイドル感じゃないんですよ。
細い。
僕はさっき第三、最終的に聞いて分かりました。アイドルとはちょっともう違うんですよね。
アイドル
なのかな。アイドルって言ったらだから僕ね、よく名前出します。鈴木亜美ですから。
だから同じ。
だから鈴木亜美ソロシンガーじゃないですか。
同じ
僕、だから本当に意外に興味ないんですよ。だから僕、鈴木亜美、鈴木亜美、よう言ってるんで、僕好きそうじゃないですか。
鈴木亜美がギター持っといたらどうなのよ。
ああ、いいっすね。ああ、それ、あ、すごいっすね。もう発見に近いですね。本当だ。その、急にいいですね、
うん。
全部同じ曲でいいです。あの、小室の歌でいいです。
それがアコースティックギターだ
った。ああ。 だから鈴木亜美は DJ 始めちゃったから失敗したんですね。あそこでアコースティックに方向転換してたら、異例のヒットしてたと思いますよ、多分。
そうだよね。
ああ、すごいっすね、アコースティック。
俺あれだね、レコード会社抜かったね。
いや、抜か、もう、大体持たせときゃ、大丈夫だと思いますよ、今後も。いや、本当に。だから、ノーネン、レナちゃんとかにも、漏れなく持ってほしいですね。
ノーネン、レナちゃん歌わないで
しょ。歌わないですけど、持ってほしいですね。
ノーネン、レナちゃん歌い始めたらすんごい細い
で。細いどこじゃないでしょうね、多分。
ガリガリよ。
ガリガリですね。聞こえないかもしれないですね。
そまずいな。それやっちゃダメだ。
あとは、そうですね。これちょっと次のまさしさんところで、話す話題なんで、ちょっとここでは話せないですけれど。
なんで、じゃあなんで言ったんだ
よ。いやいや、話せないですけど、まさしさんところでは、その、ドラマの話しようとしてるんですけど、そのオープニングテーマの人もアコースティックソロ女シンガーだったなと思って。だから僕、そのドラマが好きなんじゃなくて、オープニング曲が好きなのかもって、今ちょっと思っちゃったっていう、そんだけなんですけどね。
アーティストから女優に行くパターンね。
ああ、そうですね。そういうパターンもありますよね。
細さが抜群になるよね、そうなってくる、
ね。まあまあ、女優さんだけにね、まあ細いっていうね。
逆もしかりなんだよ。
だいぶ細い、太いのニュアンスがね。聞いてる方にもだいぶ伝わってきたと思いますけど、
ね。これはね、パンヘッドさんが表を作るにあたって、いいヒントになったんじゃないの
区分けの方法として。
細っ
ていやいや、もう本当作る、もうこれ最初言っておきます。パンヘッドさん本当に作んなくてね、いいですけどね、もう。細い、太いで。体重、女性ソロシンガー体重表みたいなね。なんかそんな感じでね。やっぱどこら辺が太いんでしょうね。やっぱ中島みゆきさんあたりがね。
極太でしょ。
極太であり、一番極細ですけどね、あの人がね。見た目極細ですけどね。
そうそう、はい。あの細い体に秘めたら。
秘めた極太がね。いや、本当ですよ。本当に。いやだからね。
岡本麻世はどうなんですか？徳松くん大好きな。
はい。
岡本麻世は。
あ、岡本麻世もね。いや、だから岡本麻世もね、まあ一時期その顔がどうのこうのとか喋っちゃいましたけれど。
割と太いよね。
割と太いですけれど、なんだろう、あの絶妙の細さといいますか、うん。太いんですけどね。
うん。
だからアンジェラ・アキの方が太く見えて、細いんですよ、僕からすると。
どっちかって言ったら、アンジェラさん細い、
う
ん。
アンジェラさん、意外太そうと見せかけて、ね、僕の中で細い。岡本麻世さんの方が、うん、なんかこう、細い音楽と見せかけて、
うん、
なんか隠れた太さは感じますよね。
そうだね。なんか重心が下にありそうみたいな。
もう全部がなんか女性ソロ、女性っていうくくりで何の褒め言葉にもなってないですけどね。なんか重心が低そうとかね。
いや、いい音楽だってこと
ですよね。そうですね。僕らは褒めていってるんですけどね。なんか太くて重心が低いってね。
だからウーアとかね。
ウーアとかね。うん、いや、ほん
とに。ウーアとかユキちゃんとか。
あ、ユキちゃんね。
うん。
ユキちゃんももうやっぱり
重心。絶妙ですよ、あれ。
あ、ユキちゃん評価し、に値するんですね。
めちゃめちゃ評価
ユキちゃんって元ジュディ前のユキちゃんですよね。
そうです。
ああ。最高ですよね。
最高ですね。もう何か。
あ、そうなんですか。なんかちょっと僕の中では、ちょっと今までの長い、ちょっと意外ってほどでもないですけど。
音楽的にも性的欲求も全て満た
す。何なんでしょうね、あの、エロさはね。
な感じ
だらしないですね、あの人は。
ええ。
だらしない。
素晴らしいですよ。
すごいですね。いい。
旦那も素晴らしいですからね。
ああ、そうですよね。そうなんですよ。その旦那がヨーキングっていうのもなんか、マッチしてんだけど意外なんですよね。なんかもっと逆になんかこう、なんか普通にチャラいイケメンと付き合っててもおかしくなさそうだけどっていうね。
そうなんです。
いや、いい。バランス最高ですね。あ、雪忘れてましたね。
全てにおいて極太ですよね。
極太めて。そうですね。そこら辺はもう、なんなら体型においてもね。
はい。
極太とは言わないですからね。いい太さしてます。あれがもう理想の太さですね。
いいの持ってんね。
もう全く持って音楽の話じゃないですね、もう。
いや、でもいいんですよ。これが、
だからこれが女性ソロシンガー。
そうなんです。されてるんです。
だから僕ね、本当にね、不思議ともうバンドのジュディ・マリの時別に本当にあんまり興味なかったですね。まあ、好きは好きでしたけど、世代的にね。
う はい、
けどやっぱり僕はやっぱあのソロになった瞬間ですね、やっぱり。あともうとにかく僕の中で今回もう発見に近かったのはもう鈴木亜美のアコースティックギター。
あ、なるほど。あれを右手に持っていれば。
いや、もう、まあ、あれ右手にもう持ってるだけでよかったのにっていうレベルですよ。
ね、仮に中身が入ってないギターケースでもよかった。
いや、もう本当に、もうギターケースでもね、よかったのにっていうぐらいね、よかったですね。けど、その姿はもうね、彼女 DJ ですからね。
レコードプレイヤーになっちゃいましたね。
見れないですね、
うん、で今から持ったとしてももうダメだからね。
もうダメ、もうそうです、もうダメです、はい、なんか今あのちょっと元宮崎葵の元旦那の悪いやつと噂ですしね、なんか。
あ、そうなの、あの悪いやつ、
はい、悪いやつとちょっと付き合ってますから、ちょっとあの悪いやつと付き合っちゃうと、
あれ悪いやつだったね。
悪いちょっと久しぶりにちょっとミーハっぽい会話になってくるんで、ゴシップ感が出てきました、
ね、あれは悪いやつだった、
あの悪い男とね、やっぱちょっと付き合って、ちょっとそのあそうなんだってね、
うん、
その僕みたいなの悪くない人間がするとちょっとあ悪い人と付き合っちゃうんだってね、うん、矢田亜希子に抱いた感情になっちゃうんでね、
あれも悪いやつだった、
ね、あれも悪いやつあれも悪いやつと付き合っちゃいましたね。結婚しちゃいましたからね。あ、やっぱ悪好きなんだってなっちゃうんで。
あれはだからあれだよね。はいはい、あの、椅子に拳を叩きつけてないタイプの悪い。素で悪いやつ
だ。素で、いや、本当に素で悪いやつですから。で、もうその悪も、なんかその、なんだ、人を引きつけちゃう悪さですから。
そう。
はい。
あれが、憧れがちょっとだけある悪さね、
ええ、そうなんですよ、だからそこに宮崎葵が引きつけられたこともショックだし、
うん、そう
やっぱ鈴木亜美が引きつけられることもショックです、ね、
ショックだね、だから、
うん、
男は悪いやつがいいんじゃねえかって勘違いするん
だね、勘違いしちゃって、うん、でこの前人間病院で喋ったみたいに授業中拳を鍛えちゃったりするんですよね、
そう気持ちは分からんではない、はいはい、
だからそういう意味でさっき出たゆきちゃんはね、
はいはい、いいんですよ。
いいですよね。それこそ悪いやつと結婚しそうですよね、あの人。
そうそう。そこ悪い。陽金さんも多分ちょっと悪いと思う。
まあ悪い人、まあその悪の種類が違いますからね。どっちかというと推しを学ぶとか悪ですからね。
悪、
うん、悪ですからね、あれは、うん。なるほど。まあということで、まあ後半はね、9割方ゴシップネタでしたけれど。
まあいいんじゃないですか、あの女性シンガーの分類のこう、
うん、そうですね、まあ生態ができたんで、まああとは今後そうやすしさんとの2人の会だとゴシップ感が強くなるっていうね、データも取れましたから、
ゴシップ好きですからね、
ゴシップいや本当です、僕もあの禁断のあのゴシップっていうあのね雑誌をね、はい、なんかちょっと今買いに行きたい気分ぐらいなんかちょっとあのミーハー心が爆発しそうですけど、
いいですよ、毒にも釣りにもならない、はい、
まあそんな感じで今回はね、
はい、
やすさんと2人で、はい、お送りしていきましたがね、まあ
いいじゃないですか、久しぶりにライトなミーハー感あったじゃない
ですか、まあ、そうですね、そういう意味ではミーハー感はなんか出てた気がしますね、
だ今回のミーハーは、はい、この東京ミーハーは細いですよ、
細いですよ、だからそこでね、そこで太くならないのがさすがやはり東京ミーハーというタイトルだけあってね、結果細くなるっていうね、
はいはい、ちなみに、はい、あのモーニング娘。はワンファイブになった、は
い、なったんですか、あの全然あのそこわざわざ触れてくれなくてもよかったんですけど、やっぱりねもうモーニング娘。はもうねワンファイブになってもう太くなっていく一方ですけどね、
細いでしょ
細いでしょとかいいんですよ、だからもう、
あの子たちは細いことの方がいいんじゃないの？
ああ、なるほどね。さっき言った話で言えばね。
うん、
そう、ゆいのあの、細すぎていいっていうあの時の話と一緒ですよね。
そうそう、この頃は細く。
ああ、けど、なんかこう、モーニング娘。15は、なんかこう、アイドルだけど太さ求めてますっていう感じが出てるんで。
だそこからだからあれだよね、ちょっと
は。だからそこはもう素直に太い。って言っといた方がいいと思う。
でもそのなんか何そのアンバランスというかこの勘違い感がいいんじゃね。
いや勘違いとかまた言っちゃう。
いや完全に勘違いだ。
いやなんではっきり言ったんですか。なんで僕が濁そうとしたのに完全に勘違いつっちゃった。
そのなんていうの、そのなんていうの、開き直り感がないところが、この子たちのなんか、いまいちなところなんじゃないの。
ああ、そうですかね。いや、けど、だからもうそういう意味ではもう、もともとがツンクが作ってますからね。
だから
もう、あの人はもう、細、細の天才ですからね。
そうそうそう。あの人。だからいいね。正解なんでしょ、
いや、本当にあの人の曲、作る曲にも何度も心つかまれましたからね。もうもちろん細すぎてですけどね。
ね。しかも、もうあれでしょ、リーダー辞めちゃって、
すっからか。ああ、うん。すっから、いや、すっからか。いや、もう絶対そんなこと言わないでください。もう。
細いし、軽いし、みたいな。
軽いしとかもやめてください、もうちょっと。よう、や、なんかちょっと楽しく終われそうだったんですから、なんか。
楽しいじゃん。
はい。楽しいじゃんじゃないんですよ。いや、道重さんがね、ちょっと抜けてね。まあ、ちょっと、だいぶダメージは受けてるみたいですけれど。多分また新しい人とかね、オーディションとかして、うん、
成長してね、
行くと思いますから、
新たな、こう、はい、なんていうか、ね、リーダー的なものを出していかないと、ワンシックスにはなれないですね。
ワンシックス。
一年持つのか。
いやいや、まあまあ、いや、そういう課題も出てきちゃいますからね。
そうですよ、はい。
なるほど。
まあ、それアイドルの宿命ですから。
まあ、そうですね。やっぱり、ある程度、年が来たらっていうのはね、ありますからね。だからそういう意味で、まあ、最近、まあ、多分古いよってまた言われると思いますけど、美和さんがね、
うん、
まあ、今僕の中で、まあ、来てると、いうことで、まあね、また来週になったら多分聞いてないんでしょうけれど、まあ、ついに自分で言うようになっちゃったら終わりですけれど、はい、そんな感じでですね、まあ、今週は終わりたいと思いますが、まあ、ちょっとあの、最近はもう逆に申し訳ないんですが、ま
あ、
ちょっとまたあの、エンディングテーマをね、
はい、
あ、作っていかないといけないので、タイトルをですね、
うん、
ちょっとまたいただきたいなということなんですけどね。
じゃあ、
まあ、今回自体がもう音楽の話題でしたからね、今回は。
音楽の話題でしたっけ。
まあまあ、まあ、一応ね、まあ、ソロシンガー
ミー、まあまあ、アコースティックギターとか言ったしね。
そういう、そう、音楽っぽいフレーズいっぱい出てました。
出たからね、
はいはいはいはい。
じゃあ今回もう何曲目ですこれ。
いや
じゃないですか。
はい。
アルバムいけんじゃない、も
う。アルバムといえば12曲ぐらいのイメージありますけどね。まだ5、6曲じゃないですかね。まだミニアルバム程度ですか。
例えばあの、何、あの、はい、この店、扉長くないですかって。あれは俺ちょっと笑っちゃった。
あ、笑った、あ、意味わかんないんじゃなくて、笑ってくれたんですね。
笑っちゃった。
あれ、なんていう曲でしたっけ、あれ。
あれ、
あ、寿司屋で、
銀シャリ、銀シャリ。
あ、銀シャリ、じゃああんま関係ないですね、遠長い。なんか遠長い話したっけなと思ったんですけど、ただ、あの、この銀シャリですね。はいはいはい。
面白かった、
ね。ありがとうございます。
じゃあまあ、今週ですか。
はい。
今週はじゃあ、
はい、
ビワで。
え、ちょっと待ってください。え、ビワって言ったんですか。
ビワですよ。
いやいや、ミワから来てますよね、それ、やっぱり。どうしても。
まあまあ。まあ、まあ、まあ、ミワを引きずったんでしょうね。
引きずったっていうか、だいぶ引きずりましたけど、まあ。
ただまあ、パッと出てきちゃった
から。パッと出てきたんで、しょうがないですね。ビワ。
ビワ。ビワでお願いします。
え、ビワですよね。
え、ビワですよ。
あの、美味しいビワでいいですか、
ね、美味しいビワで。
美味しいビワで、はい。いや、絶対引きずってますよね、ミワは。
多少、
多少じゃないと思います。
抵抗があるのかもわかんない。
多少じゃないと思いますけど、まあ。
いや、だから、じゃ新幹線の方がいいですか。
あ、いやいや、いいですよ。ビワで。
ビワでいいです
か。ビワで。新幹線じゃないですか。いや、いいです。ビワで。
ビワで、ね。
いきたいと思います。じゃあ、あの。
初果物じゃないですか。
初別にそういう初とか、そういうくくりはいらないですけれど。まあまあ、またね。インスピレーションが湧くタイトルいただきましたので、今回はこの曲でお別れしたいと思います、
はい、
それではエンディングはこの曲です。
はい、
ビワ。いや、ミワに引っ張られてるでしょ、やっぱり。さよなら。
さよなら。
音立てて食べない。
すいません。
音立てて食べない。
あ、すいません。
音立てて食べない。
あ、すいません。
て食べない。
いや、ビアはいいでしょ。ビアは音を立てていいでしょ。ビアって食べたらうまいんじゃないですか。
音立てて食べない。
いや、音立てて食べないってね。いや、ビアはもう音を立てた方がうまいんで。
音立てて食べない。
ビワはいいでしょ、音立てて。
音立てて食べない。
ビワ音立てていいと思うんですよ。
音立てて食べない。